恵みと真実に富んでおられる天地万物をお作りになり、私たちを作り命を与えてくださっている天の父なる神様、今朝私たちは父の日の歓迎礼拝の時を持たせていただいております。私たちに父親を与えてくださり、今日まで養い育ててくださいましたことを心から感謝いたします。どうか私たちがあなたの父と母を敬えと教えられているように、本当に泣くことしかできない、自分でトイレに行くこともできないものがここまで育てられた、その感謝と敬意を表することができますように。またそれとともに、今父親としてさまざまな忙しさの中にあって労苦し奮闘しておられるお一人お一人の上に、特に疲れや抱えきれないストレスを覚えていらっしゃるお一人お一人の上に、神様が豊かに届いてくださいまして、その疲れを取り去ってくださり、新しく力を与えてくださり、その家庭を、その職場を、その地域を、またその親族のお一人お一人を神様が豊かに祝福してくださることをお願いいたします。今日もあなたが教えてくださった聖書に耳を傾けて、幸いな人生を、実を結ぶ人生を選び取っていきたいと願っています。そして私たちのために命まで捨ててくださるほどに愛していてくださる、その神様の愛に応えていきたいと願います。どうか心の目を開き、心の耳を開いてくださいまして、確かに目には見えませんが生きておられるあなたを見上げていくことができますように。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。皆様のお祈りを感謝いたします。私は、桃太郎の、岡山に先週行ってまいりました。ちゃんときびだんごをお土産で買ってきましたので、お昼ご飯の時に出したいと思いますので、ぜひお残りくださればと思います。岡山の、西大寺というところに神様に祝福された教会があります。そしてそこには、その近くにはですね、備前というところがありまして、備前焼きですとかそういうもので有名なところですが、そこに静谷学校という学校がありました。そこで私たちは宿泊しながら、台湾から来られた牧師先生や信徒の方々、役員の方々と一緒に、教会が教会を生み出すというテーマで研修の時を持っておりました。静谷学校、そこはですね、私の持っている携帯電話はつながらないという、しかしホタルが飛んでいる綺麗な場所でありました。深い山並みの中で、この小川のせせらぎを聞きながらですね、鳥のウグイスですとかカッコウですとか、いろんな綺麗な鳥の声を聞きながら、静かに、しばらくの間、もちろん聖書も耳を傾けたのでありますが、そこはですね、孔子の教え、論語をですね、この露書する、そのような格好であったようです。ちょっと一冊ですね、本を買ってきました。アイウェオ論語という非常に聖書的な、聖書と非常に共通する父と母を、敬うべきことですとか、この友に関する教え、またいろいろな形でこの、素晴らしい教えがあります。実はこの静谷学校というところは江戸時代ですね、当時武士の子供として生まれたら武士として教育を受けることができましたが、庶民の子供として生まれたら教育も受けることができない、そんな社会でありました。しかしそこに学校を作ってですね、武士の子供であろうが庶民の子供であろうが、
その門を一たびくぐったならば、同じ平等な人間として教育を、学問を、受けることができる、そんな学校を作りたいということで、開かれたそうなんです。素晴らしい、この一回でした。今日はですね、母の日に続いて父の日を迎えましたが、神の親友という題で、メッセージを語らせていただきたいと思っております。この論語の中にも友に関する教えがいくつかありましたので、最初にそれを紹介したいと思います。駅になる友達が3種類。逆にそのような人と友達になると損をしてしまうというタイプの人が3種類あると教えられているんです。どんな人だとお考えになりますか。まずこの駅になる友達、こういう人をぜひ友達に持つべきだという人を紹介します。一つ目は、正直にこちらの誤りを言ってくれる人ということです。二つ目に、偽りがなく信頼を寄せることもできる、信頼できる人を友とするべきだ。三つ目は、多くの知識を持っている、そのような人を友とすれば、駅になるでしょうということが語られています。逆にこんな友達を持ったら損になるからという教えですが、その三つのタイプ、一つ目は、こびることばかりをする人、おべっかを使う、この当たり障りのないことを言ってですね、言うべきことも言ってくれないという人ですね。そのような人を友とすれば、いつまでも自分の過ちに気づくことができないから損になるというのであります。二つ目は、上辺ばかり良い人、表面ばかりを取り繕う人、そのような友も、そのような人と一緒にいればいつの間にか自分も誠実さを失ってしまうので損になってしまう。あるいはですね、三つ目、口先だけの人、素晴らしいことは言うけれども、言葉と、その行動がですね、かなり言動の不一致があると、そのような人と思うとすれば、やはり自分もいい加減な、生き方をしてしまうことになり、自分を向上させることもできない、そんなことがありました。またですね、有名なこの孔子の教え、それはですね、己の欲せざるところは人に施すことなかれという教えがあります。自分はしてほしくないということは他の人にはするべきじゃないということなんですね。非常にこの今日入り、本当にこう、悲しいニュースが起こってくる、この何を基準として生きたらいいのかわからない混沌とした世の中にあって、そのようなことを小さい時から学ぶことができたら素晴らしいなと思います。しかし聖書を、私はやはり牧師ですから、その言葉を聞いてピンとくるのはですね、似たようなことを言っているんですけども、非常にこうより積極的に、自分にしてほしくないことはするなということではなくて、何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい、それが律法であり預言者ですと教えてくださった、私たちの信じる主イエスキリストの教えを思い出しておりました。今日はこの聖書の中から、もちろんこの世の中に素晴らしい友がいますけれども、本当に私たちが持つべき素晴らしい友という方を一緒に味わっていけたらと思っております。主語をお持ちでしょうか。その主語の中ほどに、一つの賛美歌の、ことを、書かせていただきました。先ほども一緒に歌いましたけれども、日本では慈しみ深き、あるいは罪とがを祈る、そのような題に訳されている歌があります。英語では What a friend we have in Jesus、 そういう歌ですけれども、 このこと、この歌について少しご紹介していきたいと思うんです。アイルランドに住んでいたジョセフ・スクライブンという方が深い人生の深い悲しみの中で、そのような深い苦しみの多い人生の中でこの曲を、その詩を書き記したということを伺っております。チャールズ・C・コンバースという方が作曲をしたそうですけども、その歌詞はジョセフ・スクライブンという方が、書きました。実はこの方はイエス・キリストを信じていたクリスチャンでありましたけれども、婚約をしたのであります。素敵な女性と巡り合って、将来この人と結婚をしますという誓いをして、そしておそらく婚約指輪も交わしたでしょうか。その中で幸いな結婚式を夢見て、お互いにそれぞれ結婚に備える歩みをしておりました。ところがあろうことか、婚約者の女性が湖でボートで、ボートに乗って、いたときに突風が吹いてきて、そのボートが転覆してしまって、その女性が水に溺れてしまって亡くなられたということが起こったのであります。人生は時にそのような人生のこのどん底に突き落とされるというようなことがあるかと思うんですね。もう目の前が真っ暗になってしまう、本当にそのような経験をすることがあります。ジョセフ・スクライブンさんもそのような悲しい経験をしたことを覚えます。しかしそのような苦しみの中で、まず彼が取った行動は、最も良き友であるイエス・キリストのもとにひざまずいて祈るということでありました。苦しい激しい祈りの中で、すべての苦しみを、すべての悩みを、すべての憂いをこのイエスという方にお委ねしたときに、このイエス・キリストから力強い慰めと平安と新しく生きる希望を与えられて、そしてその苦しみの中から彼は立ち上がり、その後の人生をキリストに捧げていくということになりました。カナダに移り住みまして、そこでその献身的な、ボランティアの働きをなさり、そこでこう良きサマリア人と呼ばれるような素晴らしい愛の人生を、送りました。彼のお母さんはアイルランドに住んでいたんですが、病気になりました。お母さんが闘病生活をしている中で、そのお母さんをなんとか励ましてあげたい、そういう思いの中で書いたその詩がこの慈しみ深きであります。この世の中にはたくさんの歌があります。しかし喜びの時にも、喜びを踊る時にも、なおかつ深いこのどん底の悲しみの時にいる時にも、両方の時に歌える歌っていうのはなかなかないと思うんですね。実はこの慈しみ深き、私は1999年の3月20日に結婚式を挙げた時に一緒に歌っていただいた曲であります。よく結婚式で、キリスト教で結婚式を挙げると、この慈しみ深きが歌われます。その喜ばしい結婚式場で、しかし同時に葬儀の時にも歌うことができる歌なんです。愛する家族が、愛する親族が先にこの地上を去っていく、そのような深い悲しみの時にも歌うことができる歌なんですね。そして火葬場に行って、そのご遺体がお釜の中に入っていく、それを見送るときにも、この歌を歌うとですね、本当に慰めに満ちてくるという不思議な歌であります。私も牧師として何回かこの葬儀をさせていただきましたけれども、この歌を葬儀のときにも、火葬場のときにも 歌わせていただいております。この賛美歌の訳もですね、本当に素晴らしいんですけれども、私なりにこの元々のこの、歌詞をですね、試しに訳してみましたので、少しその元々のニュアンスが伝わればと思って、訳してみましたので、それを手法に記しました。元々の英語の歌詞はこのような、ことが歌われています。なんと素晴らしい友だろうか、イエス様、あなたは私のすべての罪や悲しみを背負ってくださるのだから。ああ、なんと素晴らしい特権だろうか、祈りのうちに神にすべての悩みを打ち明けることができるとは。しかし、ああ、なんとよく私たちは心を騒がせてしまい、なんとしばしば味わう必要のない痛みを味わってしまうのか。すべては私たちが祈りのうちに神にすべての悩みを打ち明けないことによるのだ。そんな歌詞なんですね。なんと素晴らしい友だろうか、イエス様という方はと歌われているのであります。そしてなぜそのように素晴らしいかと申しますと、私たちのすべての罪や悲しみを、またそれをですね、一緒に背負ってくださるという方なんです。すべての罪や悲しみを、痛みを一緒に背負ってくださるのだから素晴らしい。そして何度素晴らしい特権だろうか、そう歌うんですね。何が特権かと申しますと、祈りのうちに神様にすべての悩みを打ち明けることができる、まあ、心を注ぎ出す祈りということがありますけど、とにかく親しい友に打ち明けるかのように、本当に私はこんな悲しいことがありました、こんな辛いことがありました、全部こう心の中のその思いを吐き出すかのように打ち明けることができる。そしてそれを全部受け止めて共に喜び、共に苦しんでくださるという方だから素晴らしいということなのであります。しかし同時に、このジョセフ・スライブさんは私たちの弱さもよく覚えていました。クリスチャンであっても時に心を騒がせてしまうことが多いんです。心配になってしまうことも多いんです。なぜそうなのか、なんとしばしば味わう必要のない痛みを味わってしまうのか。これ本当に自問自答していることなんですね。私たちもそうだと思います。しかし祈りの中で、ああそうなんだということを、その結論にたどり着きます。すべては私たちが祈りのうちに神にすべての悩みを打ち明けないことによる。実はこの歌をですね、刑務所の中で歌ってもですね、本当にその罪を犯した人が涙を流す、そしてこのイエス・キリストの信仰に入っていく、そのような希望を与える歌だということを、いろんなエピソードがあることを覚えております。そのようなことを覚えながら、今日ヨハネの福音書の15章を見ていきたいと思っております。その主語に書きましたが、13節14節というところをお読みいたします。ヨハネ福音書15章の13節から、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。 続くところにはこのようにも書いています。15節、私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。なんと恐れ多いことか、地震、雷、火事、親父と言いますけれども、父親という存在はですね、非常に時に近寄りがたいこの威厳や怖さを持っているということがあります。父親が涙を流すというのもですね、なかなか見ることが少ないかと思うんです。しかしそれよりももっと恐れ多い天地万物の作り主、私たちに父と母を与えて今日まで養い育ててくださった命の源である神ご自身が、私たちのことを友と呼んでくださる、それは本当に神様の謙遜によることであります。私たちと同じ目線に降りてきてくださって、いや私たちよりも下に来てくださって、そして本当に謙遜に、私はあなたのベストフレンド、親友になりたいんですという招きを神様の方からされているということであります。そしてそれがどのような素晴らしい友情なのか、そのことが13節に記されていました。人がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛は誰も持っていません。友のために命を捨てる、この人のためなら私の命を差し上げても構わない、それほどの友情を持って神は私たちを真実な嘘偽りのない愛を持って愛してくださっているというのであります。実はその友情の表れがこの十字架というものであります。私たちのために命を捨てるほどに私たちを豪華で尊いかけがえのない大切な存在として見ていてくださる、そのような友、それがイエス・キリストですと聖書は紹介しております。私は20歳の時にその方に、出会うことができました。それは一人の友人を通してでありましたけれども、今回ですね、台湾の方をお迎えしているのは、国の国籍や文化を超えて日本から台湾に派遣している宣教師の働きをさらにサポートし大きく広げていくという目的があります。しかしもともと国外からですね、どなたか宣教師が、わざわざ海を渡って来てくださって、そして日本にこの聖書の教えが、福音と呼ばれているメッセージが伝えられているわけですから、この国外宣教というのは私たちの救いの原点とも言えます。で、実は私はですね、日本人の友人からこのイエス・キリストのことを聞いたわけではなくて、フィリピンから来ていた留学生にそれを伝えてもらったということを覚えています。高知工業高等専門学校高知高専というところで私は電気工学を学んでおりました。そこでですね、ちょうど20歳の時でしたけれども、フィリピンから日本の技術を学ぶために留学生がやってまいりました。で、私は素晴らしい英語の先生のおかげで英語が好きになっていたので、英語を使ってみたいと思ったんです。実際にそれで募集をしてたんです、アルバイトの、家庭教師といいましょうか、その留学生のお世話係を アルバイトで雇いますという、掲示板の中にそのような案内がありまして、私は手を挙げてですね、ぜひその留学生のお世話をさせてもらいたいです。それでお金ももらえたらそれは本当に感謝です。でもですね、感謝のことにその方の、このチューターというお世話をする係に私がありまして、寮の、まあ、5年間私は寮生活をしたんですけども、寮の隣の部屋に彼が住むことになりました。まあ、半年間は東京の留学生会館というところで日本語を学んできているけれども、まだ少したどたどしい日本語、そして難しい専門用語などは、全然ついていけないという状態で彼は高知に行きました。しかし私は国籍と文化の壁を越えて彼と本当に親しい友になったのでありました。時には、まあ、寮生活の特権なんですけども、夜を語り明かして、朝までですね、この明るくなるまでこういろんなことを語ったり、また一緒に寮の食堂に行って食事をする、一緒にお風呂に行く、まあ、いろんなことを、まあ、寝食を共にするという生活をしました。夏休みが終わる頃でしたでしょうか。それまでは彼は自分がクリスチャンなんだということは言わなかったんですけども、ある時にですね、実は私はイエス・キリストを信じているクリスチャンですという自己紹介をしました。そしてこの聖書をですねプレゼントしてくれたんですね。野松さん、あなたが求めているものは全部聖書の中にありますよと。あなたが求めている人生の目的ですとか、幸いな人生とか、この存在価値だとか、このそれ全部聖書にありますよと言ってですね、この聖書をプレゼントしてくれたんです。1990年の9月23日 To ShinbiMay you grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, God bless you と書いてあります。神様の恵みと知識の中で、このそのような素晴らしい神様を知っていくことができますようにという祈りの、メッセージが込められたものです。当時私は、非常に何て言うでしょうか、典型的な日本人の生活をしていました。まあ、5年間空手道をしていましたので、体力的にも自信がありました。そして文武両道の人間を目指すということで一生懸命頑張っていました。ですから神様なんか私に必要ありませんという、宗教は弱い人の人間がすることでしょうという、自分でやっぱり努力しないとダメなんじゃないですかっていう、そういうことを大真面目で考えていたんです。まあ、自助努力ができない人はダメだと思っていたんです。ですから非常に冷たい態度でいろんな人を見下していっていました。そしてどちらかというとニヒルな、形ですね。虚しいなという人生を生きていました。しかし、このフィリピンからの友人が私にこの聖書をプレゼントしてくださいまして、そしてイエス・キリストという方がどれほど私たちを愛してくださっているのか、そのことを少しずつ知るようになったのでありました。土佐弁と言いますけれども、まあ、高知の方言があります。まあ、それ彼は土佐弁を、覚えてですね、土佐弁のイントネーションで福音を伝えてくれたんですけども、高知を長く離れておりましたのでなかなか土佐弁が出てこない。でもですね、とにかく私のために命まで捨ててくださった神様がいらっしゃると、神様は命がけであなたのことを愛しておられると、そして本当にベストフレンド、親友になりたいと神様の方から願ってくださっているんだということを聞いたんですね。まあ、反面自分の人生に行き詰まっていたところもありましたので、聖書を読んだりいろんな 教会に通ったりする中で、あ、この宗教は怪しい宗教ではないということを覚えましたので、その年の秋に心を開いて、その方を自分の人生に心の中にお迎えする、この手と手を取り合うですね、向こうの神様の方から親友になりましょうと手を差し伸べていただくんですが、私の方もぜひお願いしますということで手を握り合ったという、そういう感じでしょうか。ちょうどこのブドウの木と枝に例えられているようなものです。ブドウの木である神様に枝である私がしっかりと結びつく、本当に親しい友になる、そういうことになったんですね。その時から私の人生が本当に変わりました。本当に電気のエンジニアになる予定だったんですけども、あまりに素晴らしいものですから、こんな友達に出会ったこともない、もちろん素晴らしい友達がたくさんいましたけれども、本当に私のようなどうしようもないもののために命までも捨ててくださるほどの、そういう友情を持った方はいらっしゃらない。そして全ての悩みを、弱さを打ち明けることができる、そして苦しむときにそこにある助けとして私に生きる力と希望を与えてくださった、そういうこのイエス・キリストのことをどうしても、本当にこの人生の主として、主人、主としてですね、信じて従っていくということで、しかしそれはあまりにも素晴らしいので自分だけではとどめておくのは申し訳ないということで、それを伝える働きを生涯の仕事としたい、また教会を立て上げていく働きをさせていただけたら、それは本当に消え去ってしまわない、過ぎ去ってしまわない、忘れ去られてしまわない、後世に残すこともできる最大の、素晴らしい、残る、いつまでも残る身を残す人生になるのではないかと、そんなことを思って、神様がそのように選び出してくださったのでありましたが、今牧師として労働していただいています。今日初めて教会に来られた方がいらっしゃるでしょうか。また何度かクリスマスの時ですとか、いろんな時に時々教会に来られた方もいらっしゃるかと思います。でもぜひ今日一つだけしてほしいことがあります。それはこのイエス・キリストという方は皆さんのためにもその命を投げ出してくださるほどの方だということです。そしてこの慈しみ深きで歌われていますように、私たちの弱さを理解し、そして全ての罪とがを肩代わりしてくださり、一緒に背負ってくださり、そしてどんな厳しい試練の中にあったとしても、生きる力と希望を失わずに愛のことのできる幸いな友という方もですね、ぜひ皆さんも聖書をお読みになり、また続けて教会に来られる中でお知りになっていただけたらと思っているのであります。私もその今ですね、まだ40になっていませんけれども、何歳まで生きれるか分かりませんが、でもやはり葬儀が来るんですよね。で、結婚式にもこの歌を歌ったように、私は葬儀の時にも、自分の葬儀の時にもこの慈しみ深きを歌っていただきたいと思っておりますそしてより多くの人にですね、この素晴らしい友であるイエス・キリストに出会っていただけたら、本当にこの殺伐とした世の中で幸いな人生を生きるのではないかと思っております。先週の日曜日、秋葉原でまた悲しいニュースが起こりました。事件が起こりました。私が驚いたのは、その報道をしている裏でですね、なんか目立ちたがり屋の人でしょうか、でも全く人の痛みがわからないんじゃないかという ニコニコしたりヘラヘラしたりしながらですね写っている人がいたのを衝撃的に覚えているんです。弱肉強食を肯定し、偶然や自然さだという考えによって作り主なる神様を完全に否定する進化論、それが生み出しているのがこの社会の現実ではないかと私は考えております。自殺や殺人やいじめや虐待、また格差社会、ワーキングプア、そのようなものを生み出しているのがこの素晴らしいとも知らない社会ではないかと思うんです。ドストエフスキーという方が文学を通して訴えていますが、もし神がいないとすれば何をしても許されるという社会になってしまいます。啓蒙思想やヒューマニズムは完全に行き詰まっていると私は思います。そのような時にイエス・キリストを通して天地万物を作られた神を私のお父さんと呼ぶことができる、そういう歩みができたならば、この殺伐とした世の中にあっても素晴らしい友情を周りの人に、その友情の架け橋を持っていくことができる私たちとなれるのではないかと期待をしております。しばらくの時それぞれ神様の前に祈りの時を持っていただけたらと思いますけれども、ぜひ声に出している方は声に出して祈ってみてください。また帰られた後で一人静かなところでこの神に向かって語りかけ、そしていろんな悩みや苦しみをその方に打ち明けてほしいと願います。祈りの中で私たちは本当に人を許す心、人を愛する心、また人のために命を捨てるほどの素晴らしい愛の人に作り変えられることができますので、ぜひこの今日をきっかけとして祈りの時を持っていただけたら幸いであります。しばらくの時祈ってまいりましょう。主イエス・キリストの父なる神様、あなたが私たちのために命を捨ててくださるほどに私たちを愛し、また私たちの親友となってくださる、そのような恵みを特権を感謝いたします。本当に私たちはどう生きたらよいのか、右往左往してしまう世の中に生かされておりますが、どうか聖書を通して示されているこの神様の愛に、その友情に応えて神の親友となっていくことができますように。そして残りの生涯、私のその最後の日を迎える時まで、この地上にあって多くの人を愛し、多くの人のために命を使い、 そしてより多くの人と友となっていくことができますように。またこの素晴らしいイエス・キリストという方をぜひ紹介していくことができる、そのような機会を備えてくださいますようにお願いいたします。私自身が隣人に対して良き友となることができるように、どうぞ神様助け導いてください。感謝をして主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。